違う挨拶しようかじゃあ、うん、はい始まりました、うん、後藤です。
ハッタリ茶髪の押川です。
何それ。
もうこれ決めてきたもん。
どういうこと。
ハッタリ茶髪。
何
俺、うん、俺の茶髪はハッタリですということでね。
ハッタリじゃない茶髪とハッタリの茶髪の違いは何だ。
ハッタリじゃない茶髪はおしゃれ茶髪です。それは
お前の茶髪は何茶髪。
ハッタリ茶髪。ハッタ
リ茶髪が分かんない。
それ自分を誇張するためのっていうことですね。大きく見せるんですね。だからねもう一つ明るくしようと思います。髪の色。
それ以上明るくしちゃったらもうだって私真っ白になっちゃうよ。だってい
やまだある。うん、うんうん、今ね13番っていう明るさらしいんですよ、うん、15番までいっちゃいます。
そうか、
うん、16がねもう金髪ね。16がね16、17はね金髪だったんでまあこうなんていうんですか。
ああだからあれかなんていう
サンプル
を照り度を上げていくとか。
そうそうそう、サンプルを見せてもらったわけですよ。
色をどんどん白くしていくっていうより照り度を上げていくて。
そうそうそうそうそう。で15番ぐらいがね可愛いなと思ったんで可愛くなってやろうと思いますね。
ごめんこの話全部カットだから、うん、ちょっとうるせえわ。
分かった。帰りしようじゃん。
しねえよ。
帰りしよう。
しねえよ。
ちょっとチェーンも直したいんでね。でね今週はねこけたんすよ雪で。
知らないから。
あじゃあやめろこの、うん、帰りするわ。
帰りしなくていいよ。
で今週どうでした。
今週別に特にないですけどね。
まあ俺もないんだな、
うん、最近調子悪くてなんか。
そうだよ、そうあれ心配したぞ、ツイートがないなって
言ってさ。だからね思ったんだけど、うん、多分なんかあれじゃないかなと思って。要するに鬱なんじゃないか。鬱なんじゃないかなって笑顔で言うっていうね。
じゃあ違うね。
鬱なんじゃないかな。なんか冬季鬱とかっていうのあるらしい。なんかこれ冬には鬱になりやすい。
わからなくはないですね。
言うけどどうなんだろうか。どう冬ちょっとなんか気分落ち込むとかっていうのは。
わかりますね。寂しくなりますね、うん、だからシュタイフのぬいぐるみを買っちゃったわけですから。
冬はね、うん、なんかほら日照時間とかさ、そして太陽に当たってる時間とかさ、
なるほどね、
とかによってこう鬱っぽくなっちゃうみたいなことも言うし、
うん、まあ分からなくはないですね、
うん、なんかねもう眠くて。
眠いね。
寒い。眠いじゃん。
寒い眠い、
ね、寝るとまたそれがちょっと罪悪感みたいにならない、うん、何もしないで寝てたわ、うん、でもでその罪悪感に耐えきれずまた寝るじゃん、うん、したらまた罪悪感っていうね。そう、だから鬱なので、うん、皆様から温かいメッセージをお待ちしてみようかなと、うん、星川&後藤に。
そうだね、
冬に負けないぐらい温かい、この寒波に負けないぐらい温かいメッセージを、ね、うん、お待ちしようかなと思ってますけどね、うん、はい、もうなんか木曜日にまた雪降るかもみたいなこと言ってるしね。
あ、本当、
うん、雪どうでした。雪先週の月曜日ちょうど降ってるけど、あの後
あの家帰ってね、
うん、で、あった雪で、
まあ、水曜日に滑りましたね。
ん
スリップスリップ、う
ん、
自転車
っぽい。気になるところでやめとこうか。、う
ん、いやいや。で月曜日帰ってからね4時からね夜中の4時までずっと寝てたわ。12時間寝たわ。
そう、
うん、だからね、あんま雪のこと知らない。
いや、もう目覚めたらすげえ。
そうそう。で、積もってたって感じね。うん、舐めてたな、でも確かに。こんななるとは思わんかった。
大変だったね、いろいろ。まだ、その道とかでも固まってとかあるもん。
そうそう。それ、やっぱ危険ね、あれはね。
危険です。皆さん気をつけて。滑った本人が言う。
舐めたらあかんぞ。
舐めたらあかんぞ。
俺は舐めてたんでね。
うん、すごい、なんか取り留めのない話をしたいなと思ったんです。うん、なんかあれで、そうそう、さっき、うん、シカさん今日遅れたじゃん、うん、なんか自転車チェーンが外れたとか言って、うん、嘘ついて、
うん、嘘つきました。まあでも本、まあちょっと
本で、ちょっと本屋寄ってたら、うん、あそこ、この大英ですけど、うん、大英の本屋閉まるらしいよ。
なんで？
わかんない、2月中閉まる本屋、ま
あ、本屋の危機ですね。
うん、これここの本屋でさ、うん、空想科学読本とかうん、空想なんかなんとか読本っていうシリーズがあってさ、すで、うん、にさあのウルトラマンとかがさ、うん、現実にいたらみたいな、うん、とか、うん、すごい 超速で走るみたいなキャラが出てくるんじゃんアニメに、うん、すごい速さでマッハなんとかで、そしたら衝撃波で街が壊れちゃうよみたいなのとかを、うん、なんか真面目な科学と、うん、そういうファンタジーとかフィクションのがどう本当に そういうなんか何トンの怪獣が現れたら地球はどうなっちゃうかとかさ、うん、何億度のマグマを吐くとか言ったらどうなっちゃうかとか、そういうのを、うん、なんか真面目に計算とかしてっていうさ、本があって、本シリーズ。で、そっから俺は科学の面白さに行ったわけじゃなくてさ、うん、なんかほら、そういうのって面白いなって思う、そういうのって、科学、現実に照らし合わせてみるとか、フィクションを。うん、っていう頭の使い方じゃん、それって。だからなんていうのかな。そういうものの見方というか、うん、それから科学にお好きになる人も別にいていいんだけど、そっちというより、あ、確かにそういうフィクションのものを現実に照らし合わせてみたら、ちょっとおかしいよねとかっていうのが面白いなっていうのがさ、うん、物の見方を学んだ本をここで買ったから、うん、なんというか、ちょっと寂しいなって気持ちもあった ね。そう、小五六とかの頃だけど、うん。ああ、なんかこう、そう、フィクションをそうやってメタ的に楽しむみたいな見方あるんだなとか、っていうのを学んだから、まあいろいろ器用方兵ある本だけどね、その間違ってんじゃないかと、科学の実証部分、そういうとこよりなんていうか、そういう見方というか、物の見方が面白いなって思った、ね、いいよ、そういう取り留めのない話あれば、
うん、まあ水曜日に滑ったわけですよ、
それはだからいい気をしてよ。
まあマフラー買ったんですよね。
マフラー買った、
うん、初めてですね。
あったかいでしょ。
あったかいですけども、やっぱ恥ずかしいね。
なんで
なくてもいいものじゃないですか、言ったら。
いやでもそんなこと言ったらさ、いろんな靴下とか微妙だよ。
まあね、まあでも靴下はまあでもなくてはならないものじゃないですか。
微妙だよ、なくてならないかな。だってで寒いからするでしょ。
まあね、う
ん、なんで
で、
やっぱ恥ずかしいね、
マフラー。わかんないんだよ、それが。
恥ずかしいよ。
全然わかんない。
まあ、YouTube でさ、マフラーの巻き方って。
なんで恥ずかしいの？
なんか、まずね、人生で初めてなんですよ。マフラーを買うの。マフラーを巻くのがね。やっぱさ、でも高校生とか巻いてるじゃん。
巻いてたよ、俺も。
でしょ？
僕は巻いてたよ。手袋とかもしてたし。
そうそうそう。まあ、手袋はわかるんだけど。
なんで手袋わかんない？マフラーわかんない。
マフラーはちょっと。あとね、俺、まあ、宮崎出身なわけですよ、うん、まあ、その時もいたのね、学生でさ、うん、まあ、同級生でマフラーしてるのがね、いや宮崎でしてもなと。
わかんない宮崎だって寒い時あるだろ。
まあね、まあ、でも
なんだ、全部おしゃれですんなのお前の
中で。そうそうそう、
違う、
嘘つけよと思っちゃう。
昨日でしょ、昨日、
昨日せいか、
寒いか、
そうか、
うん、あでもなんかね、要するにヨン様巻きとかね、
う
ん、
そうそうそう、
なんとか巻きみたいな
のありましたね。
まあもちろんおしゃれとしてさ、ストールとかと同じようにマフラー使う人もいるけど、うん、
あとネックレスね、なんかさ、店員でしてる人いるじゃない。
うん、まあ、その話は初耳だからちょっと頼り込まるけど、何
いない時々店員でさ、ラーメン屋とかでもいいよ、居酒屋とかでもいい、
ネックレスし、別に普通に高校でもいる、
うん、
中学校はさすがにあんま
り、なんでかなと思っちゃう。
おしゃれです、
仕事してるのに。
ああでも、あ、
この前あれだぞ、コンビニの店員でカチューシャしてる男見たぞ。
それはなんかいろいろ微妙だね。
でしょ。
でもいや、微妙っていうのはさ、それはだから髪長い感じでしてるんでしょ、それ機能面を、うん、してるっていうことにしてるけど、やっぱ結構おしゃれなわけだよね。
そう。で、それの延長線上で。
店員はおしゃれしちゃいけないっていうのがお前の中にあるの。
ああ、なるほどね。
別にそれはいいんじゃない。
なるほど、いいか。あ、いいんだ。
あ
ー、でもどうなんだろうね。やっぱちょっとそこを考えちゃうな。
だからネックレスすごい長くて邪魔なんだったらダメだよ。うん、
まあね、確かに。
でもピアスしてるさ、店員さんって別に何とも思わないって思わない。
そうだね、いいか。で、俺、パンツ見えそうなぐらい短い T シャツ買ったんで、それ着てお仕事しようと思ってます。
下を履けばいいです
よ。どうしようね、なんか短いんだよね、丈が、 T シャツの丈がさ、
ズボン履いてその上にパンツがあって、それでそれを隠せないぐらい短い T シャツってこと？
いや、な手を上げたら見えちゃうわけ、
へそとかが。
そう、うん、そういう T シャツでお仕事しようと思ってますね。もう
この話何 何
ハッタリなんでね。
ハッタリ。
で髪の色ももうちょっと明るくします。ハッタリ。
昨日さ、
うん、
プロレス見てたよ、
うん、
プロレス新日本プロレスっていうのがあってね、
うん、
最近まあ人気は出てきた団体だけど、
うん、
見てたらさ、
うん、
要するになんか、うん、あまあすごい団体のエースというすごい人気選手のケニー・オメガっていう選手がいるね。その選手があのバレットクラブっていうグループユニットを組んでるんだけど、
うん、
そこからなんかそれでなんかタイトル持っててベルト持ってて、
うん、
ベルトかけて戦ったら負けちゃって、
うん、
それでなんかそのバレットクラブみたいなのが揉めて、
うん、
それでなんか仲間から裏切られるの、そのケニー・オメガって選手が。そしたらで仲間からこう殴られたりしてるとこにそのオメガのもともと前にあの交流があったというか、なんか旧友っていうかね、昔つながりがあった選手が助けに来るの、
うん、
でそのちょっと離れてた時期もあって、うん、あのなんかこうわだかまりじゃないけど、
うん、
昔は仲良かったんだけどちょっと離れてた時期があって でも助けに来てくれて、
うん、
で2人リング上にその2人だけになるわけ、イブシ・コータって選手だけどね、助けてきた選手が、
うん、
であのこれ全部前振りで、
うん、
それで何が起きたかというとその2人がもうだからリング中2人になった時に、
うん、
そのイブシ選手が手を差し伸べるの、
うん、
したらでもオメガはちょっとケニー・オメガちょっとやっぱりいろいろな気持ちがあって、
うん、
それで手を素直にはさ、
うん、
握らないようにしてちょっと去ろうかなみたいな時にどうなるかなと思って、したらイブシがこう抱き寄せて2人で抱き合うの、
うん、
したら紙テープバーンって飛んで、
うん、
実況がついに2人が交わりましたっていうのね、
うんうん、
何これと思って俺すごい笑すげえ笑っちゃって
BL です
ね。 BL だよね。BL だし、何交わりましたとか抱き合ってて紙テープ飛んでたよ。何それみたいな。抱き合った瞬間にバーンってあの金とか銀の紙テープがバーンってやって、ついに二人が交わりましたってことで言って、
エンダーで。
そう、そこであのそのケニー・オメガって選手のあのなんていう入場曲でバーン流れて、
だから
何これと思って。
ドラマかね、
うん、ドラマかはもちろんなんだけど、なんかさ、それさ、多分さ、イブシとケニー、俺はあんまちゃんと追ってないけど、
うん、
イブシとケニーの物語をちゃんと昔ゴールデンラバーズってやってたよねとかって知ってる人からしたら、
うん、
すごい感動すると思うの。でも俺、新日とかあんま見てなくて、
うん、
インディーとかも全然見てなくて、最近また WWE から、まあ、昔は WWE 見てたけど、で全日とか新日とかドラゴンゲットとかそれ見てた時期もあったけど、ちょっと抜けててプロレス見てなくて、その時期にまあイブシとケニーはいろいろあってね、
うん、
で最近また見るようになってるわけ、
うん、
だからさ、その物語が分かんないわけ、
うん、
そう、2人がどんだけこうわだかまりがあったかとかさ、
うん、
なんでここで2人がくっつくことでそんだけ感動的かっていうのはあんまり分かんないわけ、
うん、
そこ詳しい人から比べると、
うん、
でそういう目線から見ちゃうとさ、何これ男2人だけなんで何感動してんのなんでこんな感動、実況の解説に来てる選手泣いてるみたいな、
うん、
2人が抱き合うことでなんか男同士抱き合ってるだけなのにみたいな、
うん、
思っちゃったっていうね。
そういうもんです
ね。いやでもね、エディ・ゲレロとクリス・ベノワが抱き合った時はやっぱり泣けたわけ。それ WWE っていうところでなんかそれ小柄、あんまり体格大きくない選手で、まあ技術はあったんだけどなかなか不遇な時期もあった選手の2人が、あのついに2人とも王者になって、でスルマニアかな、で抱き合うっていうね、2人で2人をお互いをたたえ合って抱き合うシーンは確かに感動したわけ。そういう、そうちゃんと歴史を知ってるからそれ感動するわけじゃん。何も知らないで言うとそれだって BL だよなみたいなになっちゃうな。そうそう、だから難しいなと思って、ちょっと引いてみると滑稽じゃん、男が裸で男が抱き合ってるだけだから、
うん、
そう、いやプロレス難しいなと思ってたの時だったら
難しいね、
難しいでしょ、うん、と思ったね。いいよ、これそういう取り留めのない話。
いやもう夏ですね、なんか
冬だよ
そう、何月まで冬?4月か
2月、
3月も寒くないか。
その話はダメだね。
いやマフラーの時期は
ね。もういいよ。
3月かな。
いいよ。
この時期はもうちょっと早く買うべきなんだな。まあいいや。
語り方みたいなのはやっぱさ再構築していくべきなのかなと思ってる、うん、なんかこうさ なんていうかなんかこのうつにも、うん、なんか原因というかさ理由があってさ、うん、なんか自分が全然物事知らないなとかさ、うん、ちょっと思ったわけ、うん、そう研究者とかさ、うん、大学の先生とかなる人と比べたら、うん、全然物事知らねえなっていうさ、それに対してちょっと自分ができなさすぎるみたいなことに関して、うん、ちょっとなんかこう落ち込んでた時期があって、うん、だからなんか それでもやるしかないじゃん何かを、うん、でだからその、うん、変な音出したりする
ネタそうと思って出したわけあれでしたっけ
ないけどだからでもなんかそういうそのなんか自転車をいじってる音がずっと入ってるから、ね、うん、うん、でそういうなんていうか何を語るか、うん、どうやって語るか どのように語るか何を語るか内容と形式についてまたもう一回考えないといけない時期なのかなと思ってるんだよね、うん、どう思うそれ自分に照らしてどう思う近川さん何を語るかとどのように語るかみたいなことについて悩みみたいなのありますか。俺はだから、うん、やりたいことがあるわけじゃん、
とか
伝えたいことがあるわけじ
ゃ
ん。いろいろ今まで話してきたようなことって、うん、要するにまあでも基本的には物の見方だったりするわけだよね。あのこう見たら面白いよとかさこういう発見したよとかってことを伝えたいわけじゃん。でだから何を語るかについて言えばもっと勉強とかしてやっぱりいろんなことに気づいていかなきゃいけないし語り方はそれをどう魅力的に伝えていくかっていうのはさやっぱりさ今のままじゃいけないなっていうのは思っ てそれだからやっぱ面接とか言ってるからなのかな。
ああなるほどね。
なんていうかその面接の後ってさ語り俺今ので俺の何割分かったのって思わない、うん、大体
俺は思わない。
全部出た全部出て
っていうか俺を伝えようと思わないからね面接で。
ああ、
うん、受かるかな受からないかなで終わりね俺はなるほど、ね、
でも例えば受からなかったにしても受かったにしても、うん、それで俺のこと判断するのっていうのがあるわけじゃん。
それはあるね。
俺には欠点もあれば魅力もある。それはみんなそうでしょ。でその欠点のうち何割が分かって魅力のうち何割が今ので伝わったのって思うわけじゃん、
うん、
そういうだから何かを伝えるっていうことに関してもうちょっとうまくやりたいなとかいうか、うん、思いがあるんだよね。
なるほどね。なるほどね。
どうやって喋るかとかさ、うん悩んでるかな。悩んでるのか、うん、なんかこうさお笑い芸人さんのラジオ聞けなくなってる自分がいるみたいな。なんかこうなんか面白いのかみたいな、
うん、
面白いのかみたいな面白いって何なんだみたいな。
俺なんかあれだよラジオ聞きながらさそういうことを考えてるから全く入ってこないラジオ
それはもうお前
のずっとそうだよ正直ねここ 4,5 年ぐらいそうラジオ聞いてないだから聞いてるけど聞いてないみたいなもんや正直。俺なんか考えながら聞いてるもん。
でその考えてることが大事
だ
し。
でそのラジオでさ笑ってるわけよパーソナリティが、うん、だからそこでちょっと戻してえ何言ったんだろうって戻してなるほどねって笑う。
それは全然あの話がのレベルが食い違ってるけども、うん、
まあでも同じことだな。
聞いた上でだからねちゃん
と、ね、俺は聞いてないね
聞いてない
聞いてないというか聞けない。なんか考えちゃう。
何を考えちゃう。
なんか、まあ、違うけど飯どうしようかなみたいな。
全然違うじゃん話が
違うよもちろん違うけど
違う。いや今俺の話と違うじゃん、
うん、だから全然違う
けどそれに関して謝らないの。
ごめんなさい、
うんうん、そうなっちゃうよね。で語り方問題ってすごいあると思ってて、でもさ語り方だけがあればいいのかっていう問題もあるじゃん、うん、すごいさだからさ小説ってそういうもんでしょ、
うん、
別に小説になんか、ね、内容とかは別にないわけで、 ていう語り方しかないみたいなもんだからね。でもそれしたいのかってそうでもない気がするし、うん、やっぱなんか伝えたいとかなんか変えたいとかっていう風に思ってんだろうなと思うよね、うん、だからそのよく話すじゃん、固有名詞の話するじゃん、うん、うんって言ったけど全然分かってないと思う、もう一回するけど、うん、うんって言うんだ、うん、厚かましい
分からないからしてもらおう。
だからそのなんかラジオとか聞いてもツイッターとかでその実況とかしてる人ってあの固有名詞に反応してるだけだよねって話とかってよくしてるでしょ、
うん、
だからさ、例えば今日の話でも僕は空想科学読本っていう本で物の見方を知りましたっていう話は、うん、物の見方を知ったっていうことが大事なわけじゃん、
うん、
この話って、うん、わかる、
うん、
だけどああ空想科学読本俺も読んでたわみたいなことに反応する人っていて、うん、
一緒一緒
そういう話をだからよく知ってるじゃない、
うん、
話大事なとこそこじゃないでしょって話をしてて、うん、でなんかなんていうんだろうな、それってやっぱツイッターとかのせいなのかもしれないけどさ、なんか反応みたいなのがこうスピードが速くなってくから考えないじゃん、
うん、
考えてそのさその物の見方を知ったってことについて考えてどう思うかの方が大事なわけじゃん、こういう名詞に反応するよりさ、そういうことってどうやったらしていけるんだろうと思うよね。だからちょっとツイッターも最近やってなかったのそういうとこもあって、
うん、
ツイッター的な何かっていうんじゃない何か何ツイッター的な何かじゃない何かっていうすごいもう何かしか言ってないけど、
うん、
ツイッター的なそういうスピードとか反応じゃない何かの方が俺はやっぱり大事だなと思ってたし、だから本読んでたんだよね、
うん、
ずっと、
うんうん、なるほどね、
うんと思います。
なるほどな、
うん、
もうそうなっちゃうとさでも、まあ、生身でやるしかないなと思うわけですよ。
どういうこと？
ツイッターはツイッターでいいんじゃないかと、
そのあ
なんていうかな、そういう固有名詞でもさ、
なんか俺超うろ覚えだから正しくないかもしれないけど、なんか筒井康隆かなんかの短編かなんかに、うん、突然会話してんだけど全然なんかすごい未来に行くんだって主人公が、したら未来の人が会話してんだけど全然おはようございます、今日は天気がいいですね、だ天気といえば今週なんか雪が降りました、あ雪といえばみたいな感じで全然こう2人とも全然お互いの話を聞いてなくて、こうなんかそのすれ違ったやり取りをしてるのを見るみたいな話があったみたいなのを話してるのを聞いたことがあるんだけど、もう小説の伝聞の伝聞だからちょっとよくわかんないかもしれないけど、そんな感じない？なんかみんながお互い別になんか好き勝手言ってて、そうですね、生産性っていう生産性とも違う、なんかこうさ、それになんか意味あんのみたいなことも思っちゃう、
うん、
すれ違った会話をしてる感っていうか、うん、っていうのはないですか？
あるね、
うん、
それしかない、
それしかないっていう感じもあって、そもそもなんでツイッターやってるのかって結構微妙な話になってきちゃいました、
うん、でしょ、
うん、それはそうだと思うし、いや本だなと思ったね、
うん、
変な音またして
る、いや、なるな、やだと思って出たわけじゃない
あのアフロディズニーっていう本の2の本読んでたんだけどさ、うん、なんかソーカル事件っていうのがあってさ、
うん、
知らないでしょ何言ったうんって言うの、
いや聞いてるうなずきの
うん、ね、え何それじゃないだ
って、うん、何それ
あの難しいんだけど、俺もあんま詳しくないか分かんないんだけど、ソーカルさんが、その哲学の、なんか、なんてあるじゃん、そういう論文誌みたいなやつに、適当な、自分でもなんかよく分かんないぐらい、適当な数式とか書いて、要するにデタラメ書いて送ったら乗っちゃったっていう事件があるわけ。うん、要するに、で、その後、ソーカルさんはデタラメを載せることを目的としてやってましたってことを明かしたわけ。つまり何があれかっていうと、今までその、なんて言うんだろう、みんながやってきたこと、数式とか使ったりさ、
うん、
なんか科学用語使ったりしたのって全部デタラメでしょってことを暴くためにやったんだみたいなこと。そう。で、なんかそれの事件が結構大きな事件で、
うん、
そう。それ以降の、 なんか哲学とか思想みたいなのとそれ以前のって変わってきちゃったよねって話がよく出てくるわけですよ、そうから見てるかなって、ね、で別にだからその別にでもそのアフロディーノ2の中で、いや俺分かってたよラカンが不可思なの、不可思ってなんていうの話持ってるっていうか、数式デタラメなの分かって、そういう権威づけじゃないけど、格好つけのためにやってたの分かって、金髪、茶髪だよ、お前の。みたいなことだってことは、俺は分かってたよ、みたいなこと言ってて。
貼ったりね。
貼ったり貼ったり、
貼ったりで。貼ったり、貼ったり、貼ったり。
でも、数式で貼ったりで使うのって、なんかいいじゃんっていうことなわけで、ね、その20世紀の思想と21世紀の思想って、なんかこう、エビデンスとかさ、うん、要するにエビデンスって分かります？
うん、
なんで証拠、うん、というか
証拠
とかなんていうの、あのその原点とかさ、でもさなフロイトの超自我自我 S とかさ、ラカンの共造理論とかさ、ユングの集団的無意識とかさ、根拠とかねえわけですそれは。そう思うからそうだっていうことしかないわけじゃん。でそっちの方が大事じゃないみたいな話をしてて、いや俺もそうかなと思うわけよ。なんか全部研究とかなるとさ、俺たち研究してるわけじゃないからさ、なんていうの、そういうことをやりたいわけじゃん。あのそういうことっていうのは、あのそう思えるよねっていう話をしたいわけじゃん。わかる。なんかそう、カントはここでこう言ったとかさ、原点に当たってきっちりやってとかさをやりたいわけじゃないわけじゃん。なんかもっとさ時代精神を語るというかさ、今の時代ってこうなって、こういう人が多いこうなってるよねっていうことを確証なしに語りたいわけじゃん俺たち。っていうのがあって、だからそういうなんかこう息苦しさみたいなのを感じるよねツイッターって。だからそれってしょうがないじゃんとか言われるわけじゃんツイッターとかだと。で証拠はないけどそうじゃねえみたいなこと言ってるわけでしょ。証拠はないけどそうじゃないみたいなことが言いたくない、言いたいでしょ、うん、そう思えるよねっていうさ、なんとなくみんなそうじゃないみたいな。ツイッターって固有名詞に反応してる人が多いって、別にそれはさデータを取ったわけじゃないからそうだと言えるわけじゃないけど、なんとなくみんなそうなってるよねって話を、そういう精神みたいなさ話をしたわけじゃん。どうした、
そうね、
そうでしょ、だ大雑把に語りたいわけじゃん。最近の雰囲気とかを、うん、だからやっぱツイッターじゃないのかなっていうふうに思ったってことでもあるし、うん、やっぱフロイトとか勉強しようかなって思ってるっていうところあるよ。なんかそう、なんとなくのノリというか、雰囲気というか、なんかあのクリント・イーストウッドって人がさ、アメリカンスナイパーっていう、あれの時に、要するにあれが要するに右派的な保守的な思想を持って作られてるんじゃないかみたいなことで批判が上がった時に、まあ、多くの人がまあでもちゃんとなんていうか両方を描いてるだけだからそうじゃないんだみたいなことを多くの人が言ってたんだけど、また菊池成吉の話するけど、菊池成吉って人はさブログでさノリが出ちゃってるよねってことを言ってたわけ。ノリなんていうか、要するにアメリカが敵国をのスナイパーを撃つとかなんか敵を倒すって時にそういう楽しげなノリというかノリノリな感じ出ちゃってるよねって話をしてたわけ。で多くの人がなんかちゃんと映画を見ればそうじゃないことがわかるよねって言ってたんだけど、でもさそのノリってさ実はその雰囲気だけど大事じゃん。で実はそういうのってあったよなとか思ってて、全然わかってないでしょ。
ノリね、
ノリが出てるよって言ってた人がいたので、多くの映画ちゃんと見ればなんかこのそのなんていうの、あの根拠が書いてあるから、その敵国を倒す根拠とか敵兵を倒す根拠が書いてあるから、そういう保守的な思想に基づいた映画ではないんだって言ってたんだけど、そうノリが出てるよねって人が言ってて、その後イーストウッドはさなんかトランプ CD とかになってったりするわけよ、うん、ってことはさ、なんていうの、そのノリで見たところの方が結構正しかったんじゃないってことは言えるわけじゃん。実はそこノリノリだったでしょっていう方が なんか映画を見ればちゃんと両方に、あの、なんていうの、両方を、意識して、配慮して描いているよねっていうよりも、当たってたっていうかさ、叶ってたっていうかさ、そこってあると思っていて、なんか、だからそういうことをやりたいわけじゃん。この映画のノリとかさ、
うん。ノリね。
とか。ノリが大事じゃないよ、この話。わかる？
ノリじゃねえ。
ノリは固有名詞っていうか、名、なんか名詞だよ。そうじゃ、そこが大事じゃないよ。うん。じゃそういう話をしようかなと今から思ってるんだけど、うん、なんかこう、あ、そうだ、ツイッター見て思ってたのはさ、人々の受け取り方が変わったんだと思うんだけど、つまりさ、発言を、それはポジショントークだみたいなことをよく言うじゃん。
わからん。
つまり、それ、例えば御用学者っていう言葉があるよね。要するに政府に、雇われたというか、政府からお金もらったり、なんか、利益的な供与をしてもらってるから、政府に都合がいいことを言う学者だ、あいつは、みたいなことを言うわけです。雇用学者とかって言い方があってね。それはだから原発政策とかについてさ、言う人が言ったわけです。で、それって言えばさ、もしかしたら、その人は、それが真理だと思って発言してるかもしれないじゃん。でも、なんていうか、要するに政府に都合がいいこと言ったら、雇用学者だっていうことで叩くわけ。要するにさ、多くの人が、その人のポジションしか見てないっていうことよ。
うん、
その人が政府に近いからとか、うん、政府寄りの発言をしているか否か、こっちに、例えばそれは自分に近いか否か、
うん、
自分の思想と近いか否かで敵だと思ったら叩くというか、
うん、
そこにおいてはさ、なんか自分が正しいと思っていることがまず重要で、
うん、
それからいかに遠いか近いかしか見てないってことじゃん、うん、その発言について。でやっぱみんなそうなってるというか、
うん、
発言のが正しいか否かじゃなくて、その発言をしている人のポジションとか、その発言のなんていうかポジションも見てる人が多いんだなっていうとは思ってて、これはやっぱ、でもそれはやっぱさ、受け手の問題じゃん。発言する人がなんていうんだろう、そのポジションを取ろうとして発言してる場合もあるけど、やっぱりそれを見る人が、こいつは、ああ政府に近い御用学者ねとか、ああ右ね左ねってことをポジショニングしたいっていう欲望があるんだと思うんだよ、みんな。それはさ、やっぱさ、こんだけ人の発言が溢れててさ、してた、一個一個にさ、なんとか精査してらんないじゃん。あの発言と。全部正しいかどうか当たれないじゃん。したらなんとなくさ、こう、それこそ反日とかいう言葉にとかさ、近いのかもしれないけど、こいつ俺のこと嫌ってるからとか、日本に都合が悪いこと言ってるから反日とかさ、反日ってしたらその発言正しいかもしれなくても、敵みたいな感じにしちゃうとかさ、そういうことってあるなと思ってて、これって何なんだろうっていうのはすごい疑問なんだよね、最近。どう思います？
でもそうだよね、ほとんどの人。
だから、そのやっぱ、見る人が多くなったのが原因かもしれないなと思って。
見る人？
目に入ってくる人？だから100人フォローしてたらさ、100人以上の人がさ、全然目に入ってくるわけじゃん。でさ、フォローしてる人のさ、中の人がさ、こいつこんなこと言ってるよみたいなことでさ、
そうだ、
誰かはやりだもにあげたりするわけじゃん。したらそいつ敵みたいな。それってどうなんだろうみたいなことは思うよね。で、発言の妥当性が重要なんじゃないのとか、例えば、俺はすごい多分リベラルって方にカテゴライズされる人間だと思うけど、そういう立場を抜きにして発言し、の発言それ自体の正当性とか妥当性が重要じゃん。その発言が叶ってるか否か、現実に当たってるか否か、現実を正しく、認識し発言してるか否かが重要なのに、とにかくあいつリベラルだからもうダメだよねとかさ、 ことになりがちだなと思って、うん、そういうのってどうやって帰ってたいんだろうね。いや自分だってそういうとこあると思うし、要するにもうなんていうかさ、アウトリストみたいなのに入れてる人がいるわけ。この人の発言も全部信用しないとか、もう見ないとかってものに入れてる。でもその人だって正しいこと言うかもしれないじゃん。だからでもなんかそういう、あでもこいつが言ってるんだから間違ってるんだろうなとかさって思っちゃうようなところがあって、なんで難しい顔してやり過ごそうとしてるの。
難しいんだ
そうだからなんかこういうの変えていけないんだろうねうん、だからこの先にはやっぱ信者とアンチみたいな話がまだ繋がっていくわけでしょ。でその人は正しく、その人の発言の正当性見てるんだけど、その人を見てるわけよ。その人のポジショニングを見てるわけだから、この人の言うことは全部正しく、この人の言うことは全部間違ってるみたいな、これにどんどんなっていくわけじゃん。で信者化しアンチ化していくわけじゃん。だからそう、この問題と繋がってるなって言って、なんか、発言それ自体を見るとかことができなくなっていってんのかなみたいなこと。についてはどう思う。
え、
についてはどう思う。
何について。
今の話について。
難しいですね。まあでもまあなんていうか、まあその自由につぶやけるというね、ツイッターはですよ。
F ワード言っていい？
ツイッターは、ね。
何？
まあ、ツイッターに限らずですけども、まあ自由な発言が許されているわけです
よ、ね。バカが可視化された問題こと？
まあ、まあ自由なわけですよね。うん、まあなんだろうな、まあ、それによってね、まあなんだろうな。
終わろうか。
もう終わろうか。難しい。まあでも発言の自由化ということでね、
うん、だから何なの
ということで、
それが何なの。
それがまあいいような悪いようなというね。
全然話と噛み合ってないけど。
噛み合ってない。
なんでそんな自信満々だろ。
噛み合ってないん
だ噛み合う話をしてよ。
難しいんだもん。
どういう話だったか分かっ、どういう話だった
か分からない。
もうだから本当最悪だよね。人として最悪だよ。人として最悪だよ。
人として最悪。本当に。お前本当に人として最悪。あ、俺か。あ、俺か。いやだからそのね、なんだろうな。難しいね。
今回したら読
む。読まない。
読まない。え、こんな男にですよ。いい曲が作れるわけがない。
いい曲作れるわけないよ、こんな男。
カンジャム見た昨日。
カンジャムみたいな、関ジャム
じゃねえ。梅ジャムみたいな。
梅ジャム発売中止らしいね。
なんか一つのね、あれがね、最後一個だけ。なんかあれでしょ、後継者を取らないとね。
まあいいと思う、うん、いいんじゃないかなと思いますね、それで。まあ。
お前なんで梅ジャムの話してんの。
関ジャムって言うからじゃ
あ。お前が関ジャムって言
って。
俺カンジャムとして言って。
え、なんだったの。
いや、なんか作曲してて。
あ、そう。マジで、
その場で作曲するの。映像に合わせて曲作る。
あ、そう。
あれがちてる。ゲスの極み乙女。
あ、
川谷絵の。
ほんと。
すげえなって思って。30分ぐらいでもうすごい曲作って、歌詞書いてて。
あ、すげえ、ね。
コードもつけて。
すごいね。
うん。
が作ったの？
え？
そいつが作ったの？
とか、うん、そうなんか清塚なんか劇伴とかしてる人もピアノでつけたり、その場で映像を見て、
ね、
それ見てやっぱりこうさ、
インスピレーション、
ね、いいな、俺もカンジャム出たいなって思った。
出たいね。
出たい。カンジャムに出たい。
何で出たいんだ？
俺作詞家で出た。作詞家で。これ何で出たいの？
俺はね、一緒に 村上信五の横にいたい。
お前古田新太じゃね。古田新太になるってことじゃん。
そう
かあれでしょ、あの並びの中で一番左上にいる芸人、一人だけいる芸人のポジションでしょ。
いいねいいね。
あれでもさ微妙じゃない、あのさだからさすごく真面目な話というかさ、うん、理論的な話で面白いなって話をしてるわけじゃん、
うん、
あの本体の内容としては、うん、いかに対してこうちゃっちゃ入れるわけじゃんガヤ、うん、あれってさ邪魔なのか邪魔じゃないのか問題ってすごいないよね、うん、あれって要するに笑いのオペレーションの中に入れるってことじゃん、うん、でもさそういうの見たいわけじゃないんだよなっていうのもあるじゃん、微妙だなって。でもさそこで笑いを取るのは仕事なわけで彼らの、うん、でも番組としてでもないとないでまたなんか微妙じゃん、
ね、
一般人代表もいるじゃん、
う
ん、その曲聴いてあのなんかなんとなくこう思いましたみたいな、あで実はそれは理論的にこういうことなんですよみたいなこうね、うん、そういうのがあるから面白いっていう面もあるわけで、でもさそのもっとがっつりさなんていうの理論的な、うん、その作曲についてた作曲どうやって作曲したんですかみたいな、最初はマイナーで始めマイナーコードで始めてみたいなのとかを聞きたい自分もいるわけじゃん、うん、すごく難しいな、うん、思った、うん、
テレビだからね、
テレビってそのテレビの限界、
B テレ、
うん、うん、でだからそういうの本当ガチでやりたいんだったらあの本とか読めってことじゃん、
そうだね
っていう話でもあるし、テレビってなんか要するに最一番最押川さんみたいな最低の人間に合わせて作るわけだから、
うん、そう俺視点フォーカス俺ね、フォーカスフォー
古田新太って、
うん、
あの WWE が好きでよくストーンコールとスティーブ・オースティン の、うん、あの衣装着てるの知ってましたか後藤と、
男霊のパーマが当たりすぎなんじゃないかと思います。星川でした。
ありがとうございました。